どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御事に行きたいと思いますが、フェイスシールドがあるのでマスクを外させていただきます。今日の1分動画はですね、もう時間があまりないので、今日の、聖書ってこんなに面白いのやつを見ていただきたいと思います。ですね、短い映像ですのでよろしくお願いいたします。
賛美の中に御臨在する主、けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。詩編22編3節。7月20日から私たちの教会では白馬のホテルでキャンプが開催されました。21日には J ゴスペルコンテストのファイナルが持たれ、長崎エルサレム教会からもチームが出場しました。若者たち4人のチームで、国籍は天にありという賛美を日本語、英語、中国語で賛美しました。彼らが主に向かって賛美し始めると、とても深い主の御臨在が現れ、涙を流す人たちもいました。賛美の中に主は御臨在を表して、私たち一人一人に触れてくださいます。イエス・キリストは今も生きて働いておられ、あなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございます。間違いが一箇所あったんですね。私が原稿間違えたんですけど、4人じゃなくて5人だったんですね。申し訳ありません。あれは作ったかと、私が間違えたんです。申し訳なかったです。それでは、聖書からお話をしていきたいと思いますが、先ほどもお話ししましたように、今回の白馬キャンプでパウロ6世は一番最初の開会聖会の時ですね、本キャンプの開会聖会で、言われたんですけれども、使徒の一章の8節を開かれて、ずっとその後もここ開かれたんですけれども、その最後のところに証人となるって言葉のところに焦点を当たれて、証人となるっていうことの大前提には、これ証人なんだけど、証人となるためにはその前に神様とイエス様と主と触れてないといけないと。本当に主と触れて、主と交わって、その主と交わって触れた中で神様の愛や奇跡や癒しやいろんなことを体験して、それを証人として証しする。証人となるためにはその前に主と交わっている、主と触れてないといけないと。で、こういうキャンプの時にはいつでも主は触れられるんだけど、特にキャンプの時には本当に主が深く臨在されているから、主が触れてくださるし、自分からこう触れていくならば主はより触れてくださるんですよって話をされたんですね。で、主と交わるってことを言われたんですけれども、そのことを心に留めておいてください。今日はそのことを心に留めながら、そのことをですね、共に伝えていきたいと思っているんですけれども、一節から見ておきますね。バイチョハネの手紙の一章の一節。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、これはヨハネが書いたんですけれども、この初めからの初めっていう字ね、初っていうですね、初日の出とか、初ね、初日とか書いますけれども、始業式の時の始まりは女編に大って書く字ですね、書けるといいんですけどね、あれは何か終わってまた始まるって感じなんですけど、この初ってのは全く最初、本当に全ての最初って意味があるんですね。で、この初めからあったものってのは、何にもなかった、もう本当に一番最初、まさに一番最初からあったもの、存在していたもの、そしてヨハネたちが実際にこの耳で聞き、この目で見た、そしてじっと見て、そして手で触った、ヨハネは実際弟子だから触った、すなわち命の言葉ってキリストのことです。ヨハネの一章に、初めに言葉があったって言って、ギリシャ語のロゴスですけど、あれはキリストと意味しますけど、ここではただ言葉で命の言葉と書いてある。イエス様は言葉であり命の言葉なんですね。だからヨハネは実際にこの目で見たし、この耳で聞いたし、イエス様の声をこの手で触った、ヨハネの場合は本当に触ったからですね。で、そのイエス様は命の言葉なんだって、彼の子は命の言葉なんですよって、その方についてってことを言って、この命が現れ、私たちはそれを見たので、イエス様が現れて現実となってきてくださったので、それを実際見たので、その証をする。だから実際私はこの耳で聞いたし、この目で見たし、この手で触ったし、しかもただ見たのにじっと見て本当に深く交わったので、その証を私はするんですよって、あなた方にこの永遠の命を伝えますと。で、今度は永遠の命になってる。イエス様を伝えることは永遠の命になって、イエス様を信じるとき永遠の命が与えられる。永遠の命はキリストご自身だってことなんです。キリストご自身を信じると永遠の命が与えられる、ね。ちょっとすみません、一節ずつは走りますね。これを伝えますよってことって、つまりヨハネはイエス様を伝えたかった。しかもただ頭で知ってるイエス様じゃなくて、本当に彼は実際に目で耳で聞き、手で触り、もう本当に彼自身が触れたそのイエス様を伝えたかった。この方に永遠の命があるんだってことを言ったわけですね。で、 で、ね、その後にすなわち道と共にあって地なる神と共にあって私たちに表された永遠の命ですと。だからこのイエス様のことですね。道と共にあって表された永遠の命、人となってくださったのはイエス様だから永遠の命ですよってこう言ったんですね。そして今日、ね、ちょっとすみません走りましたけど3節からねちょっと一気にいきます。でそのイエス様を伝えたいと言った時に3節で私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのはあなた方も私たちとの交わりを持つようになるため、ですと。なんでイエス様を伝えるかというと私たちと交わりほしいと。つまりあなたとその本当にイエス様を知ってこう一緒に交わりを持ちたい。交わりって言葉は、ね、一般ではあまり言わないけど、まあ、うんと砕いては友達になりたいというか親しくなりたい、ね、ただ上っ面じゃなくて本当に深く親しくなりたいって言うんですね。ね、まあ、クリスチャンは交わりってよく言いますけど一般社会であんまり交わりって言わないでしょそんなに、ね、まあ、そういうことです。だから親しくなりたい、ね、深く関わりたいということですね。でところが面白いのは一般社会と違うのはじゃあ私たちの交わりっていうのは何かというと道地および御子イエスキリストとの交わりです。つまり人間同士の単に仲いいとか関わりじゃなくてイエスキリスト父なる神様イエス様、まあ、聖霊様抜けてるけど聖霊様うちに住まるから聖霊様いなければできないから聖霊様によって父なる神様イエス様と交わる関わりができるそれこそが私たちの交わりなんだ。その交わりによってお互いが交わるんだって言ってるんですね。大事なんです。例えば愛さん会ね、うちはあの教会は今コロナで集まってできませんけど、まあ、昔愛さん会がありました。婦人会がすごくてですね長崎教会愛さん会はもうゴージャスでした。シュークリーム100個作ってくる人がいたりしてですね他の人たちもねあの変な意味じゃなくて、ね、あ私も作ってくるとかいろんなもの出てきてですねでこうなんかすごかったですね。で最近はですねそういうわけにもいかなくてオンラインになった。でもある意味良かったんです。オンライン安産会だってことでね私泊まりはって安産会だからとか言ってなんか食べなさいとか言ってね一緒に食べたんですけど食べてたら良くないからこれ食べることよりこっちになるんですね。でオンライン安産会はそう、ね、すごくいいんですよね。交わりがあってこれ本当にいいわけですね。もう愛さん会いいんだとか言いながら話してくださった人で急に周りが明るくなったりですね楽しくなったりですねとってもいいんです。で面白いんですけどなんで愛さん会が祝福されるかというと話が上手とか面白いってもちろんあると思いますがそれは中心じゃないんです。イエス・キリストがあそこにおられるんですね。でみんなキリストにつながっていてそのキリストとつながっててそのキリストに心を向きながら交わってるんですね。このお互いがこう横じゃなくて神様との関係を通して交わってるんですね。でそこが素晴らしいんですね。教会の素晴らしい点はね人の交わりがあるんです。でこれが切れたらこれが弱くなったらですねアウトなんです。私たちの交わりは道地および御子イエスキリストの交わりですよ。父なる神様イエス様との交わりが私たちの交わりなんですよって言ってるんですね。でクリスチャンホームって生まれた時からイエス様を知っててなんですね。クリスチャンホームって知ってますか。イエス様が中心にいてみんながイエス様を見てる時はね素晴らしいのです。昔すんばらしきしゅうえすんのあーいわって歌があったんですけどもうすんばらしいんです本当に。ところがですねクリスチャンホームがイエス様を見なくなってお互いを見始めたらですねイエス様を見ないんですよ。聖書があるでしょう。聖書で裁けない人って世に誰もいないんです。本当にこれがあったら裁きまくれる裁くです。私クリスチャン2世だから言ってるんです。裁くです。本当に裁くです。ところが本当に死にみんなが見てると本当に素晴らしいんです。これは面白いんですけどねクリスチャンの交わりってねあやふやじゃないんです。本気で交わるとなかったらねこうそこに主がいるかいないか、まあ、いるんですよ。霊的には実際いつだって絶対いるんですけどこっちがその主に心を向けてなかったら遮断してますからね。そしたらクリスチャンの交わりだってクリスチャンの交わりはなくなるんですね。でここで言ってるのは道しるべ御子イエスとの交わりですよってそれがクリスチャンの交わりなんですよってでそれを伝えたいんだってイエス様は本当に素晴らしかった。その素晴らしいイエス様を伝えたいのはその人と交わってもらってそしてそれによって交わるためですよって言ったんですね。で皆さんそのイエス様を知ってますか。でそのイエス様を中心した交わりになるとどうなるかというと私はこれらのことを書き置くのは私の喜びが全くものとなるためです。喜びが全くものになる、まあ、全くものとなる完全になるもう本当に喜びがあふれるようになるためだったんですね。でクリスチャンはね病気が治ったら嬉しいです。経済が祝福されたら嬉しいです、試験に合格したら嬉しいです、ね、今名刺も見て言ったんですけども、ねね、そうですね。もちろんそうですよ。で神様はそれはできますよ。不可能はないから。だけど治ったから嬉しいの前に主ご自身と交わった時に本当に人と本当に交わった時にそのこと自体が嬉しいんです。誤解しないでください。だから治らないって言ってませんからね。その上で癒しが起こる。 これを知ってない人はね、まだ本当の意味でイエス様を知りません。うちの子供がお父さんが、まあ、うちはできないけどね、お父さんがこれを買ってくれるから、ああしてくれるから、こうしてくれるから、お父さん大好きだって言ってる間はまだお父さんが本当に好きじゃないんです。お父さんが何かをしてくれるんじゃなくて、お父さんがいてくれるから嬉しい、お父さんと話せるだけで嬉しい、お父さんといると何か知らないけど嬉しくなるって言ってくれたら猛烈に嬉しいですね。わかります？本当に人の交わりっていうのは皆さんね、建前じゃなくてね、内側を喜びで満たすんですよ。受付に岡田さんがいますし、よく岡田さんの話をしますが、岡田姉妹が、あ、岡田牧師、ごめんなさい、岡田牧師が長崎教会初めて来た頃は本当に暗かった。知らない人は理解できないと思います。どんなに私が言っても本当に暗かった。あれは死の霊がついてたと私は本気で思ってるんです。あの3メートル以内に入ったらってみんな大げさだと思うけど、大げさじゃないです。その頃いた人は証明してくれます。一番わかるのはお兄さん岡田夫妻本当に暗かったんですからね。世界で一番不幸だって確信を持ってたからね。世界で一番不幸だとね。で彼女が死に本当に出会った時、悔い改めて死に出会った時、いいですか、息子さんはその時まだ回復なんかしないんですよ。どこに息子さんと会ってないんですよ。ご主人とも回復しないんですよ。何にも変わってないんですよ。彼女が世界で一番不幸だと言った理由と原因は何一つ解決してないし変わってないんですよ。何にも変わってないんです。だけどイエス様に出会ったん、イエス様に触れたん、本当にイエス様に触れたん、イエス様に出会ったん、ものすごい喜びが溢れてきたんですよね。だから彼女が立ったらもうニコ、あのね、ニコって声が可愛いですよね。ちょっと、ま、こんな感じでね、笑いますけど、高段立っただけで当時の一番最初の街道の一番後ろまで受付まで立っただけで喜びが溢れたんです。どうしてか、主に出会った喜びなんですよ。主と共にある喜びなんですよ。それは実際息子さんとの回復をもたらしたし、ご主人もうどん伝道で救われたし、姑さんまで亡くなる直前に神に示されて会いに行って謝って伝道したら救われて今天国で待ってるんですよ。これ簡単に言いますけどね、うちの教会の人は驚きませんけど、普通言ってありえないんですよ、こんなのは。なんで？キリストに出会ったからです。キリストと交わったからです。本当にイエス・キリストと生きた交わりをすると喜びが溢れてくるんです。その喜びは私たちの目の前に問題を解決していくんです。ある場合はすぐに、ある場合は時間をかけて。で、ヨハネはこのイエス様との交わりを伝えたい、このイエス様を知ってほしいんだ、このイエス様と交わってほしいんだ、このイエス様を知ってほしいんだと言ったんですよ。イエス・キリストは癒せます。イエス・キリストは奇跡を行います。イエス・キリストの不可能ことは何一つありません。でもキリストご自身が一番素晴らしいんです。この方と本当に触れた時に結果として奇跡も癒しもいろんなことも起こるけど、中心はそっちじゃない、キリストご自身との生きた交わりなんですよ。でヨハネはそれを伝えたかった。この人を知るとね、永遠の命が与えられて、この素晴らしい交わり、この交わりに入ってほしいと言ったんだ。それを体験した人は聖書がはっきり書いてある。私が大好きな人、サマリアの女っていうの。昔は私はよくこれに節をつけて歌いました。歌謡曲に書いて、そういう私はサマリアの女とか言ってですね若い人にはさっぱりわかりませんこの人は5人だ、夫と結婚して離婚して6人目と同棲してたんですよ。で当時だから東電サマリアの町はね、東電ね、これは深い意味あるんですけど、今日省きます。深い意味あるんですけど、そしてこの人は町の人からもう嫌われたし、本人も会いたくなかった、誰とも。だから夕方みんな水を汲みに来るのに、昼の日中の暑い炎天下誰も行かないから、人目を避けて水を汲みに井戸まで来たんです。井戸って言ってそしたらイエス様は彼女に会うためにわざわざ昼の日中に先に行ってて、彼女より先に井戸に行って弟子たちは買い物に、まあ、行ったんですけど、暗黙に行かせたんでしょうね。そして井戸に座ってた。座ってるってことはね、この女より目線が下になるんです。男性から女性に声をかけることは当時なかったんです。今はね、なんかそういうのが流行ってますけど、当時はなかった。だけどしかもサマリア人にユダヤ人が声をかけることもなかった。でもイエス様は井戸に腰を下ろして、暑いからね、喉が渇くから、サマリア女は水汲みに来た時に、人目を避けてきた時にイエス様の方からこんなに声をかけた、私に水をくださいって、これは奇跡なんです。普通ありえないんです。下から目線で上に声をかけて、しかもユダヤ人からサマリア人に声をかけて、男性から女性に声をかけた。びっくりした。彼女はしかも彼女は水を汲みに来たから、水の話だから、もう本当に彼女の方に歩み寄った。でそこから話があって、もう話そう長くないからもう走ります。話をして、彼女は分かった、この人は救い主だって。あれさらっと書いてあるけどね、 あのサマリアの女は本当に死んで出会ったんですよ。いいですか、何も変わってないんですよ。夫のこと言われてね、夫を連れてこいとか言われてね、いやあの夫はいませんって、その通りってね、今いるのは夫じゃなくて同性でしょ、夫とか言ってですね、言ったらですね、びっくりしてですね、でもそれが冷たくないんです、厳しくないんです。冷たかったり厳しかったりしたら、ね、もう嫌になります。でもあの時にね、あなたは預言者だと思いますって言ってることは、その言葉が冷たくないんです、責め立ててないんです。そうだろうって、今いるのは同棲してる人だもんねって、ね、あなた一生懸命愛を求めて本物を求めてきたけどダメだったよねって、で今度こそと思ったけどまた売られてるんだよねって、よく分かってるよって、言葉にならないけどそういうニュアンスをね、この人感じ取ったんです。どうして分かりますか。何回も何回も本物の愛を探してきたんですよ。その度ごとに裏切られたんですよ。愚かな女でしょう。でもこの人は探してたんですよ。でも人間って汚いんですよ。どうしようもないんですよ。まあ、この人は女性だから男性の醜さや汚さも全部見たんですよ。そしたら初めてね、イエス様と話したときに、イエス様は人としては男性だけど、本当に清らかなもの、温かいもの、今まで体験したもないものをわずかな会話だけど感じ取ったんです。傷んでる人は分かるんです。ちょっとしたことに。傷んでる人ってのは、傷ついた人ってのは、その小さなことに敏感に反応するんで、この時本当に分かった、イエス様に。この人は違うって。で、なんでそうかってね、この人ね、いいですか、人目を避けてきたんですよ。会いたくないから。なのに、イエス様と話し終わった後に、救い主だと分かった時に、水汲み来たのに、その水汲みのを置いて、水汲まないで、水汲みを置いて、わざわざサマリアの町に戻って、そして人々に言うんです。ボンボンってドアノックして。おそらくね、最初はね、ドアノックしてね、すいません、すいませんって言ったらね、誰だって、お前かってね、来るなって言ってね、お前が来たら聞かれるって、本当に言ったと思う、当時だから。ね、聞かれるって、もうところがね、この人は、いや、聞いてください、聞いてください。救い主になったんです。この人、イエス様だと思うとか言って、最初、はあって、バカなこと言うな、お前なんかやるかって、こう、最初弾かれたと思う。でも、弾かれても弾かれても、この人は一体どうして、どうしても知ってほしかったんですよ。本当に自分が出会って、この人に出会って、嬉しくてたまらなくて、もうバカにされようが何されようが、今までの過去のことも、今言われてることも気にならない。この人、どうしても知ってほしかった。あんまり嬉しくて。それぐらいイエス様の愛と恵みが分かった。だから、来たんです、こうやって。いや、絶対最初から開けなかったと思う。でも、あんまり言うから見たら、この人の目が違う。表情も違う。あれって。あの、汚れてた女なのに、何が起こったんだって言いたくなるぐらい変わってたんですよ。本当に。岡田さんはサマリア女じゃないけど、岡田さんは真っ暗だったけど、救われた時もう喜びにあふれてた。ちょっともう、そんな表現じゃもなんかできないぐらい、もう喜びがはち切れてたっていうか、本当だったんですね。このサマリア女そうだと思う。だから、えって思って、町中が来たんですよ。皆さんね、聖書さらっと読んでるけどね、考えてみてください。なんでサマリアの女に誘われて来ますか？来るわけないじゃないですか。でもみんな町中来たんですよ。それぐらいサマリアの女が変わってた。なんで変わった？何か奇跡されましたか？癒しがありましたか？何かもらいましたか？何にももらってない。でも彼女はキリストに出会ったん。この方に触れたん。本当にこの人が自分を愛してくれている。認められている。自分の存在を一人の人間として、女性として、本当に愛して認めてくださる人に出会ったんですよ。生まれて初めてだったん。探し求めたらやっとあったん。もう嬉しくて嬉しくてたまらなかった。だからどうしても伝えたかったんですよ。なんで、ね、本当にイエス様そのものと出会ってね、交わったらね、私の自分に喜びが溢れるんです。で、それを伝えたくなるんです。で、町中の人がやってきてね、二日間イエス様と話をして、素晴らしい二日だったとこういうんですよ。サマリア女に、もう、私はあなたに座りたけど、もうあなたに教えてられてじゃなくて、私は自分でイエス様を見て信じてるんだって言ったの。サマリア女って最高の伝道者です。人はどうしても自分に継がせたい、人に。誰それさんとか、誰それ牧師とか言いたくなる。でもどうでもいい。イエス・キリストに繋がったらいい。で、このサマリア女はね、自分に繋がせなかった。イエス・キリストに繋がらせた。町の人が言いました。もうあなたに教えられてじゃない。私はキリストを自分の目で見て信じたんだって言った。キリストに繋がったんですよ。最高の証人でしょ。ね、イエス様と出会ってますか？イエス様を知ってますか？イエス様はどんなに素晴らしい方か、聖書を見ながら主と出会ってますか？祈りながら主と出会ってますか？賛美しながら主と交わってますか？パウロが言われました。主に触れるって、主が触れてください。主に触れられるんだって、触れられるんですよ。苦しい時、傷んでる時、本当に心から賛美し礼拝をしてたら、特に会衆で礼拝してたら、わけわかんないけど涙が出てきたり楽になったりしませんか？ 昔外来語で、ね、避難調子がひどかった時ね、外来語行った時ね、私も外来語でね、なんか涙が出てきたんですけど、上がっていったらね、パウロ牧師も祈っててね、さらっと言われたんですよね。キャラ君癒されるよねってさらっと言ったんですよね。その時ね、あの普段そういうこと言われないんですけど、あ、パウロ牧師も実はやっぱり傷んでるんだろうなと思ったんですよね。こう外来語で祈ってるんですよ。外来語が癒してくれるってもあるけど、その祈ってるとね、そこで主と触れるからですよ。賛美の時になんかわからないけど楽になりませんか？来る時は暗い顔してきたのに、帰る時はこうスキップしたりしませんか？それはそこで本当に主と触れたからですよ。主と触れたからですよ。主と触れると本当に神様の愛や恵みや命というのは頭じゃないんですよ。わかるんですよ。人間って霊的存在なんです。霊にわかるんです。霊にわかったら変わるんですね。で、これ言ってんだから、本当に教会の交わりっていうのは、クリスチャンの交わりっていうのはキリストを中心にした主との交わりですよ。その主に触れることですよって言ったの。第3回の時にすごく嬉しいのは、いろんなお互いの証を通して恵みを受ける、それはイエス様がいるからです。その証を通してイエス様を感じるからです。主の愛を感じるからです。主に触れられるからです。だからとっても喜びなの。先々月も先月もね、なんかすごく嬉しかったですよね。本当に主を感じるからですよね。今月はちょっと新しい格好をするそうですので、皆さん、ね、楽しみにしてほしいと思うんですけども、で、この主を中心にした交わりなんだってことを言ってるんです。で、私たちの交わりっていうのは人と人との交わりじゃなくて、イエス様を中心にしたイエス様との交わりで、その中でお互いが交わる。これをね、大事にしないとね、どうなるかというとね、さっきクリスチャンホームと言いましたけど、教会も一緒で、イエス様をしっかり中心にしてた当たり前なんだけど、当たり前じゃなくなるんですね。あれは目に見えるものを奪われやすいから。教会でね、人が目に入る、人を中心になってくると必ず分裂や裁きや混乱が起こるんです。その教会を見て当たり前です。人間中心にしたら、人間ってみんな違うんだから。だいたい教会ってね、ユニークな人たちが救われてきてるから。いや、私は違うっていう人ね、実はあなたが一番ユニークだったりします。どうせかというとね、神様に出会うとね、内側に隠れていてね、ものが現れてくる、いい意味でも。で、人間ってみんなユニークなんです。一人一人、同じ人は一人もいなくて、みんなユニークなんです。それが現れてくるんです。日本社会はね、もともとユニークだったんだけど、5人組制度とキリスト教迫害の結果ね、ね、世間体とかね、同じようにはめられてしまったんですけど、本来ユニークなんです。みんな違うんで、個性があって。クリスチャンだとそれが出てくる。ユニークになるわけですよ。それは素晴らしいことなんだけど、イエス様を中心から見失うと、ぶつかるの。もうぶつかるの。さっきも言って聖書があるから、まあ、腹も立つし、苛立つし、もう嫌なわけ。ところが、イエス様を中心に置いて、イエス様に目を向けていくと、本当に主の愛が分かるんです。主のところにね、こうね、賛美しながら主に行き、御言葉聞きながらね、本当に主を求めていき、ね、聖書の主を求めていくと、ね、もう腹が立つ、どうしてですか、神様、ちょっとあの人、懲らしめてくださいとか言ったらね、主は言われますよね。ね、私があなたにどれほど忍耐したか知ってますかとか。私これ自分も言われたし、パウロ牧師昔ね、ちょっとね、秋元氏言ったんですね。いやー、あれ、いいんですかねとか言って、パウロ牧師って言ったらね、パウロ牧師、いやー、私もそう思うんだよ、キャラクター。だけどね、とか東京いた頃ね、私が東京いた頃だから、もう、何年だ、84年、88年に来たから、それより前ね。いや、でもね、私も実はね、そう思ってね、主に祈ったらね、言われたんだよね。私があなたはどれほど忍耐したか知ってますかって、もうそう言われたらね、何も言えないね、とか言って、ニコッと笑うんですよね。よく覚えてます。私も同じこと言われました、朝来てから。いや、全くその通りって。うちの子供なんか可愛いもんです。もっと反抗的でね、こうぶつかることに生きがいを感じてましたからね。強いものは絶対曲がれないってね、強いものぐらいに曲がれるなら死んだ方がマシだと思ってましたからね。そういうとこがあったから、ちょっとね、権威とか秩序とかってのはダメだったんですよね、昔はね。本当に忍耐してもらいましたよね。いやね、主のところに行ってごらんなさい。主は言ってくるから。そしてね、それでね、強制するっていうのもね、愛を与えてくれるんですね。私はあなたを愛して忍耐したんだよって、私もあなたを愛して。でそれが分かるとね、なんかね、あ、そうなんだなって思うと、逆にね、全然違うんですよ、ね、妻が私に対してですね、結婚前にですね、もうなんかすごくこう苛立ってたわけですね。それではね、ある本を通してですね、主に言われたんですって。主のところに行ったら、あなたの二の眼鏡を取りなさいって。色眼鏡を取ってみたらですね、素晴らしい人に見えたことか知らないけど、神様が見せてくださるものは全然違うんです。 主を通して見なかったら、主のところに行かなかったら、私たちは自分に対しても人に対しても間違えます。いや、人間だけを中心に考えたら正しいでしょう、間違ってないでしょう。でも本当の神様の眼差しとは違う眼差しになるんですよ。私たちは礼拝の中で聖書を通していろんなところで本当に主に触れに行くんですよ。主に触れてもらえ、主に触れられるんですよ。頭で理解するだけじゃなくて本当に主に実際に触れるんです。で、我々は今肉では触れません、ね、でも霊の耳で神の声聞けるでしょ。で、霊の耳で神の声を聞いて聖書を通してガンって語られた言葉って人の言葉よりどれほど真実かもう知ってるでしょ。今日もそんな説教はしませんけど、知らない人に祈ってね、御言葉を通して本当に神が与えた言葉っていうのはね、ちょっと申し訳ないけど人よりも私は自分の言葉よりもはるかに真実で間違いない、言い切れます。そういう神の言葉を体験されてるでしょ。主のところ行ってごらんなさい、与えられるから。そういう神の言葉、あるいはその賛美の中で本当に振られてもう涙も鼻水も一緒になって、もう神様のものすごく苦しかったのがふーっと楽になった体験ってあるでしょ。主に触れるとね、そういうことが起こる。本当に主に触れたときに私たちは主の素晴らしさを知る。それを伝えに行く、それが証で伝えに行くし、でそれを中心に置いていくとお互いが交わりが素晴らしいんですよ。でこれ、それを言ってヨハネは繰り返し愛って、ヨハネのテーマは愛だから。でもヨハネが愛って言ったときにいつもイエス様と中心にした父なる神と中心にしたその交わりの中で愛を語ってるんです。それを抜きにして人と人との交わりで愛なんてありません。私は残念ながらエロスなんです。自分中心しかならないんです。悲しいぐらい。でも本当にイエス様とこに行くと、そのイエス様との関係の中でこれをね、どうぞ、だからね、今回ね、白馬キャンプでね、その主に触れましょうって言ったけど、主に触れるとね、本当に主の愛を知り、主の恵みを知る。それを伝えていくと主を中心の交わりになるんです。で、今回あのピースの賛美がね、私本当に嬉しかったのはですね、あの4人じゃなくて5人ね、ごめんなさい、5人がね、みんなそれぞれのパートがあるんですよ。中国語はメイちゃんしか歌えない。私が歌うとほにゃほにゃほにゃほにゃってこうなる。で、英語のパートは、ビートめぐみだと思いますけど、他の人もできるでしょうけど、まあやっぱ、ね、そこでしょうね。メイちゃんもできるかな。でも、ヨウちゃんもできるか。まあ、でも、いるわけですね。で、コーラスがあるわけです。で、コーラスはコーラスなんですね。メインボーカルじゃないんですよ。みんな違うんですけど、なんかね、一人一人がその自分の役割を喜んでやっててね、全体で一つだったんですよね。あれはね、うまかったというよりも、ね、あのプロはやるでしょ、うまく。プロはうまくやるけど、うまいなではあるんですよ。そこにね、すごい神の愛を感じたりね、もう、うまいなっていうので感動することもあるけど、それ以上に、わけわからんけど、復讐に触れられたりする人いる。司会者の人たちが脇に聞いててね、司会者だから泣くわけにいかないけど、もう涙を必死でこらえたっていう。で、司会者の人でちょっとある方がいるんですけど、その方は普通ですね、予定しても気が向かなかったら飛ばしてしまう人なのに、予定いなかったのに質問してくれて、話す会までくれて、私は今日話させてもらえるのでよかったなと思ったら、あと聞いたら予定外だったって。よほど触れられたんだと分かります。神が働く、神様に触れる、神に触れるのです。これがクリスチャンの交わりなんです。あの人がいいね、この人がいいねっていうのが多いでしょ、日本人って。やめましょうね。イエスさん素晴らしかったって、あの人証したんだけどね、ものすごい主の愛を感じたんだとかね、あの証でね、神様の恵みを感じたんだとかね。主は素晴らしいんです。その主の中心の交わりなんですよ。神様それを言われて、今そこにリバイバルが始まります。もう始まってるけど現れてきます。何かって、キリストが現れるから。キリストが現れたら必ず奇跡が起こります。それをね、どうぞ皆さんね、覚えててほしいと思います。ちょっと時間が回ってしまいましたのでお祈りしますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた生きておられる神様、本当に神様ありがとうございます。そのあなたと生きた交わりをして、その交わりと愛を伝えていくことができるように私たちを導いてください。一人一人抱えている問題があり、いろんなことがあると思いますが、主のところに持ってきて、主ご自身に触れて、問題はもちろん解決しますけども、解決したから喜ぶ前に、主ご自身に満たされて、本当に喜び満たされて、当然その結果解決も見ていくことができるように導いてくださり、このイエス様を伝えたくてたまらなくなるぐらい、主の素晴らしさを一人一人がもっと深くもっと深く体験で触れられるように、とどめ導いてくださることをお願いいたします。私が歌うことではなくて賛美して主と交われますように、 お話を聞くのではなくて、御言葉を通して主と主に触れられますように、そして本当にその愛、恵み、奇跡を具体的に主に触れられて体験していくことができるように、どうぞ導いてください。お願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があるとお祈りが答えられませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天皇様、一人一人のこの叫びと願いに応えて、癒しを行い、解放を行い、解決を与え、導きを下ろしてください。イエス・キリストにて心と体を癒されよ。傷ついた、傷んでいる方がいますが、その方は主のもとに来て、その心を素直に主に注ぎ出しなさい。でもその人に関して、人のことを言う前に、まずその傷そのものを素直に出しなさい。主がそこに触れられます。そして主の言葉を聞きなさい。その言葉はあなたを新しい歩みへと導きます。偏頭痛、イエス様この偏頭痛を見てください。イエス様何を言ってみます。癒されよ。指がバネ指だったり、なんかちょっと調子がおかしい方は指ですね、手の指、この指に触れてください。イエス様何を言ってみます。指を癒されよ。脳梗塞の後遺症、イエス様何を言ってみます。完全に消えてなくなれ。人を恐れてしまうって自分で思っている方、あなたは癒されました。受け取りなさい。そして恐れずに私の言葉に従っていきなさい。その時あなたは自分が癒されたことをあなた自身もはっきり確認するでしょう。皆様ありがとうございます。感謝します。何か賜物かな、能力かな、何か神様から経験かな、何かそういうのも与えられてるんですけど、これは自分の賜物だなと思っている人がいるんです。その通りです。それを私のために、主のために用いなさい。それはあなたにとって重荷とはなりません。すごい喜びとなり、それを通して多くの人々が祝福を受けます。そして結果的にはあなた自身にも報いが返ってくるとしております。それを私のために用いなさい。用いなさい。用いることはあなたにとって祝福となり、多くの人を祝福するとしております。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ恋願くば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。